私たちの父なる神と主イエスキリストから恵みと平安とが皆さんお一人お一人ともに豊かにありますように。アーメン。教会の暦は、今週で終わります。教会はアドベントの第一主日、太閤節の第一主日が新年ということになりまして、そこから1年間が教会の暦になります。来週はですから1年の最初の主日で、私たちはイエス様のエルサレムの入場というところをきっと毎年読んでいると思います。御子イエス・キリストがやって来られる、その時をみんなで心して待つという、その最初にエルサレムの入場というのがあります。そして最後は今日の箇所でこの世の終わりということを読むのです。私たちルーテル教会は3年サイクルの教会の日課を持っていまして、その日課はマタイとマルコとルカと、この3つの福音書を1年読んできて、3年で、大体福音書の全体を読むということになっています。ヨハネによる福音書は共感福音書ではなく特別な福音書ですので、多分間々にヨハネによる福音書の言葉を読んでいって、3年間で4つの福音書を読む、イエス様の生涯を学ぶという、そういう暦を持っています。ですから今日は週末、この世の終わりということを皆で読んで、そしてイエス様が来られることを待つという、その日を今日は迎えています。イエス様にとっては人々に向かって神殿の崩壊、自然界の大変、混乱と争い、そして迫害ということを予言今日されています。そしてこれらのことは世の終わりが近いことの印だというのです。それを聞いた人々は不安に駆られて、先生、ではそのことはいつ起こるのですかと尋ねています。現代においても世の終わりがいつどのような形で来るのかは、具体的な日時やまたそれを特定しようという人たちがいます。主に新しい宗教の人々はこの世の終わりということをよく叫んでいます。この世の終わりが来るからこの宗教を信じなさいという、そういうことだと思います。ある宗教はもうこの世の終わりが来ると予言して、678回目だというふうに言われています。つまり何月何日にこの世が終わるという予言して、それが終わらない、それが678回目だそうです。今度のこの世の終わりは来年の1月12日だそうです。でその宗教を見てみますと、じゃあなぜ予言したのにこの世の終わりが来ないかというと、やっぱりへりくつっていうのはいろいろあるもんで、神様が思い直されたというそんなことあるのかなとですね。神様はそう思ってたんだけど、しかし思い直されたのでまたその終わりを延ばされた、だから今のうちにこの宗教を信じなさいというですね。そういうことが本当にあるんだろうかと思うのです。で具体的な日時までも特定する人々もいますが、現実に起こった試しはありません。ただ今の世界を見てみますと、戦争や暴動や地震や飢饉や疫病やまた台風や、いろいろなものが起こってきていますので、現実にこの起こっているこの世界の終わりが具体的にやっぱりやってきているのだという恐れ、危機感は多分皆さんにはあるでしょう。世界で現実に起こっている具体的な出来事や災害をイエス様の言葉に直接結びつけて、この世の終末が来ている、裁きが来ているから、そういうことを強調して危機意識を煽って宗教団体が増えていっている、そのような現実にもあります。じゃあイエス様の言葉は今日どうなのかということです。イエス様も同じように私たちを恐れさせ、脅迫させるために私たちにこのようなことを語られたんだろうか。そう思うと決してそうではないのです。この箇所を何回も読んでみますと分かるのですが、結局イエス様の言葉の最後は喜びの知らせということになっています。救いが確かなものであることを告げ、希望を持つようにと励ましておられます。 神様の下す裁きを恐れながら戦々恐々として生きることが求められているわけではありません。もう裁きが来るから自分自身をきちっと整えなさい、恐れて過ごしなさいということを言われているものではありません。確かに世の終わりは来る。それは神の力によってこの世の世界があらゆる力から解放される時だというふうに今日はイエス様がおっしゃっています。すべてを新しい秩序に変容させるのだ、そうして神の国が完成するのだ。だとするんだったら、この世の終わりの日っていうのは何かというと、イエス様が再びこの世に来てくださる日ということなのです。イエス様は実は最後まで従う者、そこに現れる、イエス様に会うことができるだとするんだったら、私たちにとっては一番の喜びの日なのです。私たち信仰が与えているものはイエス様に会うことをやっぱり望んでいます。その日が与えられるのが最後の日だというのです。そう思うと暴動とか地震とか飢饉とか疫病とか、それに恐れるのではなく、この世の終わりは必ず来る。しかし神様が愛と力によって私たちに再び愛まみえてくださる、また先に天国に行って共に神様とおられる方々とも再び再会できる、そういう喜びの日だから、信仰を持って最後まで耐え忍びなさい、そのように今日おっしゃっているのではないかなというふうに思います。だとすると、私たちはこの世の状況を恐れて生きるわけではなくして、この世のどんな状況の中にあってもまた神様に会うことができるという信仰を持って過ごし、また与えられた務めを必死にしていくという、そのことを求められているのではないかなというふうに思います。先ほど絵本で言ったバーガーさんのいつも誰かがという絵本を読んでいただきました。私たちは自分の周りに起こること、また出会う人々、いつも自分しか分かりませんので、その後ろに働かれているものを決して見ようとしないのだというふうに思います。おじいちゃんのところにいた天使が後でお孫さんのところに今度はついていくという話でした。この世の役目を終えて天国に召されていったおじいちゃんについてた天使は、今度は孫に伝わっていくのだ。多分その天使と共におじいちゃんもその孫についていくんだろうなと思いながら、あの絵本を見ていました。目の前の状況の中にはいろいろな不思議なことがあったと、あの絵本は述べています。ドイツですから、ユダヤ人のことも出てきました。なぜそういうのが起こるのか自分では分からなかった。しかしそこには常に天使がいて自分を導いてくれたというよりも、必ず後ろに天使がいて守っていてくれたという、そのことをあの絵本が述べているのでしょう。実はイエス・キリストは私たちの前におられる方ではありません。多分後ろにおられるのでしょう。そして私たちが何か恐ろしいことやまた危険なことに出会った時に、そっちではない、こっちだというふうに導いてくれる。またイエス様を通してその御言葉によって私たちは正しい道に導かれるようにと、必ずイエス様が配慮してくださっている、そのことをあの絵本から読み取ることができると思います。私たちは今週この世の終わりについて今メッセージを聞いています。しかしこの世の終わりに目を向けるのではなくして、そのような時にイエス・キリストが必ず共にいてくださって、私たちを導いてくださる。だからクリスマスの時にもう一度再びイエス・キリストに歩み見ることができる、そこへと目を向けていきたいというふうに思います。私たち今週イエス様の御言葉に従って生きて、1年間を締めくくってまいりたいと思います。祈ります。天の父なる神様、今日もあなたの守りと導きを心から感謝いたします。主が私たちと共にいてくださいます。どうかこの世の状況に惑わされず、あなたの御言葉の目に立って私たちの人生を進めていくことができるようにしてください。今日は子どもたちの祝福の式を行います。あなたが 私たちに与えてくださったこの小さな尊い命を祈りつつ、また育み、またイエス様と同じように共に寄り添って守っていくことができるようにしてください。子どもたちのお世話をする保護者、また幼稚園の先生、学校の先生たちの上に豊かな聖霊の祝福が主与えられますように。この祈り、主イエスキリストの名を通して御前にお捧げいたします。アーメン。